疲れた。
お疲れ様でございます。本当に台本の用意と卒論と本業と、
本当ね、マジでもう文章しか書いとらん。
あ、そっか。卒論も執筆作業ですもんね。
そうなんですよ。もうここまで来ると卒論もほぼ執筆作業なんですよ。
内容はもう決まっててね。
そう。あとね、締め切りまでもう10日切るぐらいのところまで来てるんで、
はい、
もうただただひたすら文章を持っていくだけの作業みたいに今なってるんですけど。
今ちなみに全部書き切ってて、ブラッシュアップみたいな状態ですか？
そう、ブラッシュアップっていうか、まあ多分、次、教授からのフィードバックが、もうちょっと文章量持ってくれみたいなのが来ると思うので。
あー、もっと書かなきゃいけないんだ。
そうそうそう、そういうところにまあうまいこと対応していくフェーズですね、こっから先。
お疲れ様でございます。
ちょっとね、この2週間ぐらいかな、はい、多分この1年で一番しんどかったかなっていうタイミングになってしまって、
毎回そのまあね、大変疲れてるとか、まあ忙しいなって言ってる中で、うん、毎回やっぱその忙しさの一端が卒論なのが毎回面白いんですよね。
卒論さえなきゃね。楽なんすけどね。
本業も忙しいんでしょうけど。
まあまあまあ。
本業ってね、耐えられる。本業だけだと耐えられる量だと思うんですけど。うん、
いや、本当にね、卒論が大変で大変で、これが。いやー、しかもあれなんですよね。はい、2週間ぐらい前かな。
うんうん、
にね、もう本当こう、今日の台本も卒論も、うん、さあ仕上げに行かなきゃというタイミングで、
でね、
39度の熱が出まして。
お疲れ様でございます。
マジでね、もう焦って翌日には病院行って検査受けまして、まあコロナでもインフルでもなかったのでよかった。
え、プレーンな発熱ですか？
プレーンな発熱でした。
それ大丈夫？一番怖くない？
39 いっちゃった。
僕も先々週同じように39度出てたんですけど、
あらあら、
僕はしっかりインフルエンザだったんで。
ああ、インフルだったんだ。
はい。インフルじゃない発熱。
うん。
え、疲れってことですか？
多分疲れです。
いや、それまずいよ、本当に。
いろいろと溜まってるんだと思います。
そういう時ってちなみに何ですか？睡眠が削られてるんですか？
睡眠はできるだけ確保してるつもりなんですけどね。
はあ、じゃあもう。
どっちかっていうと体力が追いついていない可能性がある。
もう起きてる間ずっとなんかしてるみたいな。
うん。
もう、だから絶対卒業してくださいね。
はい。
あ、もう、これが公開される頃には。
おそらく、結果発表イベントも終わっている。
うわー、ドキドキ、頼むよ。
いやー、まあまあまあまあ、なんとか。
まあまあ、いけそうな空気はね。
多分いけてる。
ありますよね。
うん。多分、今提出してる、提出用書稿みたいなやつでも、
はい。
通りはするんじゃないかなっていう、
うんうん、まあそっからね、マス分離はまあ、うん、もちろん作業量はありますけど、逆に言うと作業さえすればいいというか、
う
ん、
そうですね、
例えばこのタイミングでね、何も例えば実験ができてないとか、
うん、
だともうきついですけど、
うん、
材料は揃ってるんでね、
まあ、そう、あとブラッシュアップするだけの10日間、あと10日で解放されるんだ。
そうだ、そう思うとね、うん、もう発表なんか別にもう、
うん、楽勝。そんなちょちょいのちょいです。
人前でやりゃいいんでしょみたいな。
そうそうそう、今まで何年か喋り続けてきたと思ってんだ。
そこに緊張しないのすごいですよね。普通みんなその発表でなんか言われる、 うーって思ってるのが、
ね、フェスの時にも堀本さんが言ってましたけど、はい、論文が0点でも、発表で100点取れば、論文100で発表0のやつと同点だからって。
そうですね。
そう、言ってたんで。
発表して、うん、まあ論文ですからね、
初めて。そうそうそうそう。ね、僕は発表は100点いけると思うんで。
ああ、素晴らしい。うん、僕は、0.30 くらいだった、
ね。0.30。発表30点。
発表30点。
はいはい
は
い、
発表面白ポイント30点のみ。で、まあ、卒業はさせてもらえたので
。ああ、そうか。僕、発表はもう、面白ポイントで100点稼ごうとしてますけど。
ああ、まあ、いけるんじゃないですか。僕は内容があまりに伴ってないので、
はいはい、
ちょっとふざけて終わりになっちゃったんで。
うん、あ、なるほどね、はい。一発芸でもやって。
一発芸というか、まあ、わかりません、わかりません。
うん。
このわからなさは僕の伸びしろですって言って、終わり。
あ、それ一本勝負。
これ一本です。担当教授以外笑ってましたけどね。
いやまあでもね、多分10分発表して5分質疑応答程度の時間しかないと思うんで。
まあそう、卒論だとそうですよ。長い時間じゃないですもんね。
う
ん、
そう。ね、フェスの時と比べたらね、4分の1ですから、ね。
そうか。もっと長いのこなしてるし。
そうそうそう。
まあ分量がそもそもね、いろいろやってあるから。
うん。
発表なんかもだいぶギュッとしなきゃ。
10分発表するなんてね、うん、頑張って削らなきゃぐらいの感覚なんです
よ。そうですね、
うんうん。
じゃあ、いけるか。
いける。
ですね、学生じゃない越山さんに会えるのが楽しみですね。
いやーね、もうだってかれこれね、小学校から数えて21年間学生でしたから。
学生の間にやっとかなきゃいけないことみたいなの多分やらなきゃいけない。タイムズの学生会員になるとか。
タイムズ、
あのカーシェアのタイムズ、そうタイムズのカーシェアって、うん、普通の会員だと、うん、そもそも毎月月額いくらか払うんですよ、はいはい、基本料で、うん、それプラス乗ったら乗った分だけかかるんですけど、学生会員はそれが無料で、その無料期間が 2,3 年あるんです確か。
ああなるほど。
僕だから学生である最終日本当に3月31日に、
はいはい、うん、に登録すればそっから 2,3 年ぐらいが、
そうです、
はいはい、
なんでそういうのが多分ね、いろいろあるんじゃなかろうかと、はいはい、
あのアドビみたいなもんですね。
あ、そうですね、学生安いですもんね、
はいはいはいはい、
あれやってから卒業しないとというか、やったらよりお得な、うん、
はいはいはい、
他なんかあんのかな。
うーん、あとはあれですね、あ、これは期間的に行けるのかどうか分かんないけど、
はい、
最終日にあの大学で学割を発行してくるっていうのもできるんじゃないですか。
ああどうなんだろう、それってでも学生証の提示なしに行けるのか、
どうなんだろう、学割だけじゃ使えないのかなあれは。
なんかそう、まあ、うん、もう全然僕あの卒業してからだいぶ経ちますのでちょっとごめんなさいねなん
かそっか、
はい、
そっか、もうだってかれこれね何年前ですか、僕より6歳上ってことは6年前には卒業している、
そうです、8年前ぐらい、今33で24で卒業してるから修士、
そっかそっか、
はい、だからそれぐらいもう全然学生じゃない、
大先輩だ、
そうですよあなたが足踏みをすごくしてたんですよすごい差がつきましたね。
いやー、はい、そうか、だからそうよね、6年あるところに学部卒で5年差がついていてで院まで行ってるから、はい、2年分は僕より多く学生やってるから、だから6足す5引く2で9、
そうだから、うん、あの僕ここでそもそも年齢差あるのに、うん、入った後の滞在期間もなぜかそっちの方が長いんですよ、うん、
そうか、
普通そこでちょっと逆転されて、うん、なんか意外と年次離れてないねとか、
うんうん、
あの1個差だったら大学院の2年分で逆転しちゃうから、う
ん、はいはい、
会社入った時に、うん、自分より1個下の先輩、1個下の人が例えば1個上の学年として先入社してるとかあるんですね、だから共通の友人たどったらあれみたいな、うんうん、どっちが先輩だとかなるんですけど、
はいはいはい、
普通そうなんですよ、だからさらに遅れたからそっちが勝手に、
そうか、もうね分かんないです誰を同級生とすればいいのか分かんない年になりました。
まあそうっすね、うん、水泳部は入学で確か取ってたな、兄弟水泳部の年次は入学年で確か、はいはいはい、うん、ああ違うか、はいはい、卒業で取るか、で留年しても関係なく水泳部をいつ引退したかで取ってたかな、
ああ
、
そうなんだ、はいはい、うちの、あのうちのって僕が入ってた軽音部はあれですね、うん、入部した年で、
ああなるほど、
やってましたね、だからその1年間大学に在籍してからでもあの部活に入ったらそこで1年扱い、
そっか、2年生として入っても、
うん、
その部活の1年目、
そうそうそうそう、
1年生としては使われる、うん、
って感じでした
ね。あ、まあ、水泳部で、ね、なかなか途中から、あ、でも大学2年生から入ってきた場合は、
うん、
2年生扱いだった気がしますね、
うん、
同期だった気がする、はいはい、けどあの、まあ、もちろん1年生の時にやる片付けとかを2年生だけど手伝ったりとか多分してましたけど、
うんうんうんうん、
あ、まあその辺どこまであんまね、めちゃくちゃガチガチに厳密な部ではなかったので、
あ、なるほど、
うん、結構ね厳しいとこだととんでもなく厳しいとか、 あの体育会ってよくね、あの厳しい団結というか、
うん、
ルールがあるみたいなんですけど、うん、
はいはいはい、
結構それも多分ね大学の部によって全然違って、
あ、そうなんだ、
水泳部は結構ねフラットな、うん、兄弟水泳部はフラットな場所だったんですけど、
はいはいはい、
どこだったけど応援部とかは
や
っぱ厳しいところが多くて、
はいはいはいはい、
あの兄弟じゃないどっかの応援部のドキュメンタリーみたいなのをやってた時に、テレビで、う
ん、はいはい、
あの上級生が部室にいる間、うん、1年生は部室の外で立ってるって、
ほわー、すげえ、
すごくないですかこれ、
すげえなそれ、
なんか、いやこれはもうちょっと考え方からしてわからんっていう、
はあ、
そのほんと、あ、そう、多分応援部って大会の中で一番厳しいところなんで、
うん、
なんかでも思いつかなくないですか、 その厳しさ、
そう、なんか厳しさなのかどうかもちょっとよく分かんないし、
そう、うん、何のためにというか、
うん、
なんかね、例えば椅子があった時に、うん、あの上級生から座って椅子足んなくなったらその下級生はまあ立って、
うん、
あの会議出るとかは分かるんですけど、うん、
はいはい、
外に立ってるっていう、
うん、
衛兵みたいな、なんか
確かに
そういうのとかもね、結構しきたりであるところはあるらしくて、
あ、
まあ、今あんのか知らないですけどね。
そうか、ちゃんと先輩後輩の上下関係はうちしっかりはしてたけど、そこまでみたいなのはあんまなかったな。
そうですね、まあ敬語であるとかはもちろんそうなんですけど、うん、あとね飲み会のルールとか、
はいはい、
はい、そういうのはありましたけど、
うん、
それぐらいかな逆に、
うん
飲み会のルールとかを教えてもらえたのは、
はいはい、
まあまあやっぱ良かった。
あ、
別に社会人でもどうなんだろうな、なんか飲み会のルールを全部徹底してないと怒られるみたいなことはもうだいぶ時代的にないんで。
まあまあまあそうですね、うん、確かになんか昔はねビールのラベルの向きとかで怒られる時代に、
ラベル上向きにして入れろとかあるんですけど、あの例えば水泳のルールとして、
うん、
あの先輩が継ごうかって言った時に、
うん、
ちょっと残ってたら、うん、飲み干してから継いでもらう、
はいはいはい、
つってもなんか例えばですけど、うん、別に今例えば水泳部の先輩と言って、
うん、
先輩が継ごうかっていう時にこう慌てて飲もうとしたら、うん、いいいいいいとか、
あ、
まあ別にそんなもんなんですよ、
はいはいはい、
だけどやっぱそれを社会人になって、
うん、
なんかふとした時にやったら、うん、やっぱその好きな人はいいね君みたいな、
あーあーはいはいはいはい、はい、ありますね。
そう、別にその人も周りに強制はしてないけど、
うん、
いざやられるとちょっと嬉しくて、
はいはいはい、ああいるいるいるいるいる、うん、
俺もやってたなみたいな、
うんうんうん、
っていうので結構評価されることもあって、
あ確かに、いやそうなんすよ、
なんかいや難しい、これ
飲みっぷりで評価する人いるんですよ、一定数
いる、
うん、
いるし、でも別にそれで、まあ、強制することもなければ、
うん、
致命的なことも起きないんだけど、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ喜ばれる、
そうそう、でそのちょっと喜ばれるって結構仕事する上で大事だったりするんですよね。
そうですね、なんとなくやっぱあいついいよねとか、
うん、だからそのなんか飲めない人間じゃなくてよかったなとは思います、
ね、あそうですね、まず一緒にお酒飲めるっていうのは、
うん、
まあ、そもそもね、なんか一緒なご飯を例えば頼んで、
うん、
一緒に美味しいですねっていうのとかが、
うん、
まあ、その人間関係の構築とか、まあ、そもそもなんですかデートとかでも、
はいはいはい、
多分大事なんでしょうけど、
確かに、
うん、その時に相手が例えばここのこの日本酒がうまいって言った時に、
うん、
ちょっとじゃあ僕ももらっていいですか、
うんうんうんうん、
っていうのは多分可愛いコメントですよね。
はいはいはい、あるあるし、俺はそれで何度かちょっと無茶をしたことがあって、
無茶、
そのパターンでのみタバコを吸ったことがあるんですよ。
ああ、僕もちょっともらっていいですかっていう。
そうそうそうそう。
ああ僕吸わないからね、ちょっと憧れがあるな。
そう。まあタバコ全然ダメなんですけど。
ああでも合わせて吸って。
そうそうそうそうそうそう。
はあ、やっぱね、うん、テレビ局はタバコ吸う人多かったんで。
はいはいはい。
僕あの仲良くしてもらってた先輩がタバコ吸う人だと、タバコ行こうって言われて、
うん、
おいっすって言って喫煙室行って、
うん、
僕は吸わないっていう、その、
ああはいはいはい、
でそこで喋ってる、
うんうん、
なんかその仕事の話してる、
その手があるのか、
そう、まあついていくことはできる、
はいはいはい、はい、
うん、っていうのはあったんで、
うんうん、
まあ、あの多分一緒に吸ったりとか、
うん、
であと吸うと例えばご飯の予約するときに、
うん、
僕周りの中で誰が喫煙者かどうかってあんま見てない、
ああはいはい、
しお店が喫煙可能かどうかで気にしないんですよね、
うんうんうん、
けどタバコ吸ってる人はあの人は吸わないとか、
うん、
だからあの店行ったらいいよねとかっていう感覚もう一個あるんですよ、
はいはいはい、
それはなんかね、あの吸わない関係なく気づけたらもっと素敵だなと思いますね、
うんうんうん、確かに、
まあそんなその接ってガチガチの接待とかそれ覚えてる覚えてないがすごく影響するわけじゃないでしょうけど、うん、
プチプラスポイントとしてね、
そうですね、
うん、
友達が吸うとか吸わないとかも結構わかんないもんな、
うんうんうん、
兄弟が確かね非喫煙率ナンバーワンなんですよ。
ほう。
タバコ吸わない大学？
へえ、そうなんだ。
そう、全国で。だから周りも吸う人がいなくて、
へ
え。しかも水泳部に所属してたらなおさら、
まあそうか。
まあせっかく水泳やってんだから。
肺悪くなっちゃうと。
なんとなくね、良くなさそうじゃないですか。
うんうんうんうん、
結構トップスイマーでも吸ってる人いるらしいんですけど。
うん。
うん、でもそうなって就職してその内定者飲み会。ってなった時に、
はい、
そのまあ、人事の人が俺タバコ吸いに行くけど、
うん、
その誰か一緒に吸うやついるかっつって、
はいはい、
僕の感覚で言うといるわけねえだろって思ったんですよ。そんな、
あ、
大学生でタバコ吸うやつなんかいないんじゃないのって思った
から、
その普通に10人ちょいいる中で3人ぐらい、あ、行きますって言って、
うんうんうん、
そんなその一人とかでもなく、
はいはい、
複数にいるんだってなんか驚きましたね。
あ、それはでも僕の周りはそれぐらいの感覚ですね。 2,3 割、うんうん、
だ多分それが普通で、たまたま僕がいたコミュニティはあんまり周り吸わなかった、
う
ん、
はいはいはい、
で僕も吸うきっかけなかったんで結局一回も吸ったことないですね、
うんうん、なるほどね、
お酒だけかな、かだから、
はいはい、あ、そういうのって、まあでもそうか、部活、大学の部活で学ぶっていうパターンが多かったのかな。
まあ知らなくないっすか、だからラベルを上に向けてとか、
うん、
その
あれ俺どこで知ったんだろうな。
確かに普通は習得する機会が、うん、まあ、なんかそう就活対策のなんかサークルとかでそういう 意識が高いところだったら、うん、多分言われるんですよ。先輩とかと飲み会行った時に、
うん、
あ、まあ、これ社会人はこうやらなあかんって俺聞いたからちょっと教えたる
わ、はいはいはいはいはい、
あると思うんですけど、そこ通ってないですもんね。
通ってないですね。最初のに入ってた部活も1年で辞めちゃってるんで、
うん、
お酒飲めない年なんですよ、
ね、そうですよね。
だあれかもしれない、配信者界隈の飲み会に、それこそ19とか20とかの頃から顔を出すようになっていて、
うん、
でその界隈でのそういう気質の人が多かった。
ああ、教えてもらうってことですか？
教えてもらう、まあ教えてもらうっていうか見て覚えるというか。
ああ、まあでも教えたくなる人もいますからね。その、うんうんうん、僕は気にしないけど、うん、こういうのやった方がいいよみたいなアドバイスとかって結構あるじゃないですか。
うんうんうん、そう、だからそれこそあのプチ豆知識ぐらいの感覚で、
うんうん
うん、そう、そういうところから吸収してったのかなっていう感じがしますね。
あ、なるほどね。なんかねそのあたり僕はご飯よく接待で行くこともあったんで、
うん
うん、でもなんかそんなねめちゃくちゃ結局気を配るじゃなく楽しそうに食べて話すっていう、
うん、
ことがメインだったのでそんなやらなかったですけど、
うんうん、
そう、ちなみに僕その、まあ、こういう出自で、で声優養成所行ってた時にオーディション対策として30秒で自己紹介してくださいとかやっぱちょっとあるんですよ、
はいはい、
でそうなった時にまあ、名前とか言った後に何やるかっていうのがまあ個人の裁量になるわけですね、うん、
はい、
でせっかくならじゃあ営業ネタっていうことであの接待ゴルフちょうどいい一言シリーズっていうのを毎回やってて
そう、はいはい、
ドライバー編と、うん、あの斜面編とパター編とあの番外編 の、 あのランチのメニュー編っていうのがあってそうそうそう、それを一応個性にしてて、いい
完全に一発芸です。
そうですね。別にそれでオーディション受かることはなかったんですけど。やってたな。一個紹介すると、
うん、
あの、ランチ編じゃ、せっかく番外編のランチ編ってことで、やらせてもらうと、
はい、
ここってこれ何が美味しいんですか？あ、とんかつっすか？あ、じゃあ僕もとんかつのご飯大盛りでっていうのがあるんですよ。可愛くないですか？
確かに。ご飯大盛りかい。
そう、行くねみたいな。僕のおすすめメニューを頼んだ上にご飯をいっぱい食べて若いねっていう。
いいな、それ。
こういうのをたくさんやってお金をもらってたんで。
ああ、一発芸。簡単にできる一発芸あるのいいっすね。
そうっすね。うん、なかなか、まあでもモノマネか、なんか、あります？一発芸しろって言われて何するか。僕このパターンと、あと、あの、いつか細かすぎて伝わらないモノマネでやりたいと思ってる、うん、あの防衛大学の選手の真似をして滑る筑波大学の選手っていうのがあるんですけど
伝わんねえ
全国国立大学選手権で、
うん、
あの防衛大の選手がこう敬礼するんですよ、
はいはい、
あの表彰台乗ったら、
うんうん、
めっちゃかっこいい、
うんうん、
をあの強豪校の選手が半笑いで真似して滑るっていうのがちょいちょいあってこうやって面白くもないしかっこよくもないし
あ
バカにすんなよみたいな気持ちになるからっていうのだけあります
なるほどね。
はい。
ああ、それこそさっき言った部活の入部説明会みたいな時に、あの、一年は、あの、順番に一発芸やるみたいなコーナーが。
それは、軽音？
あ、そう、軽音。
うん、はい、うん。
その時に、あの、とっさにやったのが一個ありますね。
おお。
やりますか。
何をやったんでしょう。ああ、すごい、動くぞ、これ。はい、ちょっと、あの、音声の方に僕は頑張って解説もつけようと思いますが、はい、立ち上がりましたね。
いきます。
はい。
にし、
思ったよりいいぞこれ。あの回転しながら沈んでいきましたけど。
はい。
これいつひらめいたんですかこれは。
これいつだったかな。その場？いや確か高校生の頃に。
ああ。
うん。ひらめいてて、
はい、
とりあえず初見の人にはこれでいけるな。
なるほど、まあまあ。うん、これで半大に。
これで判断に入りました
一芸でネジで
ないのよ
すごい、
うん、
意外と動きが良かったいい動き系ねいいんですよね。ダンスとかねできたらいいなと思うんですけど、うん、
あとねあのこの間確かあのイベントやった時に、
はい、
人生ゲームの一個のマスにしたと思うんですけど、
はい、
大学1年の時の 部活の合宿の時も、1年が、一芸やらなきゃいけないコーナーみたいなのがあって。
あ、もうネジ使えないじゃないですか。
あ、そうそう。で、その時は、グループ組んでやってもらってもいいっていう感じだったんで。
ああ、じゃあ何人かで集まってやるとか。
そうそうそう。うん。だから普通に、すげー系の一芸やってもよかったですよ。ダンスとか。
そうですね。みんな練習して披露するみたいな。
そうそうそう。リフティング100回やったやつもいたし。
おー、すごい。
うん。っていう中で俺が、同級生合わせて3人でやったのが
3人
築地の朝市を視察するキム・ジョンウンっていう
がっつりコントだな、はい、
そう俺がその築地の競りやってる人、
はい、いないかいないかみたいですね、
そうをやって、で次のネタこれじゃって言ったら友達が一人マグロ役の友達が飛んでくる、
スライディングしてきて、
そうそうそうそう、はい、で俺がまあ架空の人物を順番に、うん、競り上げてく中で、横からめっちゃキム・ジョンウンに似た顔の同級生が入ってくるって
いいやつがいたんだ
そうそうそうそうそうっていうネタやりました
それは今できないですね、
そうそう3人いないとできない
いいな、そういうことをやってるのいいな、
うん、そういう、だから、そういうところで若干メンタルは鍛えられてるかもしれない。
いいですね。なんかそういうのって、いや、これ、はい、声優養成所行った時に、思ったことなんですけど、はい、コメディの台本を配られて、はい、舞台のね、コメディみたいなのをやると。うん、で、やっぱ、やるってなった時に、自分よりも、言ったら僕からしたら、例えばご飯行ったりした時に、うん、そんな別に面白くないなっていう、そこでなんか突飛な、面白い話をするようなやつじゃない、か、うん、ったり地味な人とかが、
う
ん、演技が良くて、やっぱそこでめちゃくちゃ受ける。
はいはい。
で、僕は受けなくて、うん、やっぱパフォーマンス力っていうものがあるんだと。
うんうんうん、
で結構その芸人さんで、例えば、どうしてもなかなか芸人としてうまくいかなくて、うん、構成作家になる方とか、
うんうんうん、
でも、芸人で売れなかったのに構成作家になれるのかってやっぱその時は僕は思ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱ書く能力と、うん、アイデア出す能力とやる能力ってやっぱ両方違う能力で、
うんうん、そうですね、
でやっぱそのやる方の能力が欲しいと思って声優養成所入ったり舞台出たり、うん、これやってるってなると、はいはいはい、やっぱ高校生とか中学の時に、
うん、
その芸人がやったネタを大声でやってクラスで受けてたやつってすごかったんだなって。
ああ、はいはいはいはいはい。
できない、それが。
うんうんうんうん。
ちょっと、誰かがなんかいじってきて、
うん、
やめろって言って、
うん、
受けるってすごいんだなっていう。
はいはいはいはい。
すごいバカにしてましたけどね。自分のアイデアはないんかと思ってましたけど、あの能力ってすごいんだなって最近思います。
はいはいはい。ああ、そっか、
はい。
確かに、そういう視点で考えたことなかったけど。ああ。
パフォーマンス力、うんうん、で僕は越山さん、パフォーマンス力もあるから、すごいなと思って本当に。
はいはい。まあ確かに、あれですね、割と、多分中学生の頃からツッコミ側の人間でしたね。
なんかね、ツッコミ側の人間かつ、そのパフォーマンスが派手というか、
うん、
そのパフォーマンス力もある。
うんうん、うん。
その場でいいことひらめいて言うにしても、
うん。
言い方とかキャラクター、
はいはいはい、
声が通るとかそれ含めてのパワーがあるから、
うんうんうん、はいはいはい、
僕結構その例えばまあまあ人がいてわちゃわちゃしてる時に、うん、こう誰かが何か言った時に、うん、僕がその場で突っ込んででも誰も聞いてなくて、
うん、
僕のすぐ隣で聞いてる人が僕と全く同じことをまあ言って、
うん、
それがめっちゃウケるみたいなことがあるんですよ。でもやっぱそれは取られたというかやっぱその人のタイミング言い方が良かったりするし、まあ、そもそも引きつけてるなんか空気感とか含めてです
けど、はいはいはい、
やっぱねアイディアだけじゃないんですよ面白っていうのは。
確かに言い方大事
大事、
うん、
キャラクターも大事、
うん、
声質も大事、
うんうんうん、
ってなった時に僕ゆるがくとフェスで、うん、うんちくエウレカクイズをしてた時に、
うん、
答えたけど僕と水野さんが、うん、エウレカって言ってなかったからつって、
はいはい、
ゴール横取りした時の、うん、あーっていう声の出し方めっちゃ良かったと思ってるマジで良かったあれあ、皆さん見てください、もう一回。
そうですか。
これすげえなと思って、なんか邪魔にならないような、めちゃくちゃうるさいわけでもなく、でも、すごい大慌てで、
うん、
焦ってる感じも出てて、
はいはいはい、
いや、このパフォーマンスすごいぞと。
ああ、そうか、
はい。
それは別にもう何も考えずにやってることではあるけれども。
いや、そこで、ああとか、取られたっては、別に言えるけど、
うん、
腰山さんの言い方が良かったんですよ。
はいはいはい、
みんな見てくれ、俺の相方をと。すごくないこの声の出し方と思って。
そんなだから絶妙な調整がなされてた。
なされてました、あれは。
あ、そうなんだ。
大慌てな感じがちゃんとあそこで出てて、
はいはい、
いやいいですよ、あなたは素晴らしい、
ありがとうございます
いや本当にあそこ何回も見ちゃう
んだよ。そうか、それはじゃあまあもう多分完全に長年やってるがゆえの賜物なんでしょうね。
やったらやっぱ上手くなるんですよ、パフォーマンスは、うんうんうんうん、それをだ、そのリスペクトがやっぱありますね。もうだって10年、
そうですね、11年かな、この間の。
そうか、すごいよな、うん、まあ、それやって実際もね、リアルのイベントもやってたりするからなおさら、うんうん、多分きたわってるでしょうけど。
そうですね、そっか、嬉しいな、
そうや、これは本当に思いますそのパフォーマンス力あるんだなっていうの
は、はいはいはい、やった、うん、ちょっとこれからも強みにし
いや、それはぜひね、これ思ってほしい。いや本当ね、これをやっぱやんないと、
うん、
あの本当に、一回僕芸人のオーディション受けたことがあるんですよ、
はいはい、
で、あの大学院の時に、うん、あの夜行バスで来て、うん、そのネタやるってなった時に、うんうん、やっぱあのそこに来てる人、うん、ちょっと小さい事務所だったのもあって、
うん、
だ多分何言ってるか聞こえないとか、
うん、
そういうこともあるんですね、
はいはいはい、
声が小さかったり、
うん
うん、何やってるか見えなかったり、なんかこう物が出してるけど見えないとか、うん、そういうこともある。やっぱその見せ方ってすごく大事だし、
はいはいはい、
うん、本当にね、あのパッと見で派手だったり、うん、声質が良くておーいって言って面白いってすごく大事なこと、その能力の高め方も、まあなんかね、能力の高め方もそうだし、自分が何に向いてるかとか、
うんうんうんうん、
大喜利の大会で僕がどういう回答を出したら受けやすいかとかも、
はいはいはいはい、
あるんですよね。
あ、確かにそういうのを俯瞰してみるっていうのはまあ比較的できる方かもしれないですね。
なんかだから越山さんらしいというか、
うんうん、
みんなが見てる越山さんがしそうなことみたいな感覚があるんですかね、
うんうんうん、だと思います。深く考えたことはないですけど。
あ、それはなんですかね、結構失敗もしてきたんですか。
めちゃくちゃありますよ、多分。それこそ中学生高校生の頃なんて滑り倒してた時期もあるでしょうから、
ね、あ、それでも滑るって何でフィードバックされるんですか、うん、イベントとかで多分一人喋りしてたら、うん、ずっと笑い声ないなって分かりますけど、うん、ネットの人ですよね、
うん、あ、だからその中学生高校生の頃はだから同級生間で、
あ、
受けた喋り方、受けなかった喋り方みたいなのを、うん、多分蓄積してって、
うん、
俺の方向性はこれなんだろうなっていうところに行き着いてるんだと思います。
なるほどね、そういうのありますよね。なんかいろいろトライしてね、うん、あ、これ受けなかったなとかね、
うんうんうん、そう。ただその僕藤井さんがすごいなと思ってんのは、
はい、
純然たるトーク能力多分僕より強いよなと思っていて。
そうか、純然なるトーク能力とは何か。
そのだから話を持ってきて組み立てて面白おかしく聞かせる能力っていうのを多分僕よりあるんじゃないかなと思ってて、僕苦手なんですよそれ、あのエピソードトークとか。
ああ、なるほど。
っていうのがあんまり喋れない人間で、どっちかっていうとアドリブでなんとかその場を乗り越えているタイプの人間なんですよね、
うん、いやどうなの、僕も一応自分はその認識で、その場で合わせることはできるけど、
う
んうん、自分だけが喋るのがすごく苦手。ただ越山さん対策としてエピソードトークはめちゃくちゃ練習してきました、うん、
練習の成果だった
すげえ練習してきました
はいはい、はい、
だからあの場であのオーディションの時とか、
うん、
その後も何回か多分やった、
うん、
この話しようって思った時には、
うん、
家で話してみたり、あの、うん、すごくエピソードトークうまい友人に、
うん、
なんでそんなうまいのって話を聞いたことがあるんですよ、はいはいはい、したらいや家で普通に何回も喋ってるからって言われて、
ああはいはいはいはい、はい、
自分が思う客がいて喋、
うんうん、
って、
うん、
あなんか今ここ長かったなとかってもう素振りを普通にやってると、
はいはいはい、
それはそうなんだと思って、
うん、
あのオーディションあれ確か土曜とかかな、土日でやったから、
はい、そうですね、
土曜僕出たはずですけど、うん、金曜の夜 2,3 時間ずっと外で歩きながら、
うん、
そのエピソードトーク何回もして、
お、
大学の時の友達がいてねみたいな話をやって、
はいはい、
あ今そう、あこうやるとちょっと長いなとか、
はいはいはいはい、
いかにいつオチが来るかわからないようにしながら
は
とか練習しましたよ。やっぱ
すげえ
そう、これ
あやっぱあなた受かるべくして受かってるわ
本気で受かりに行こうと思って
すご
いや結局でもやっぱちょっと心残りなのは、うん、台本の学術的な面白さでやるってな、
うん、
やるかどうかが多分だから、それは越山さんとの相性もありますけど、うん、
はいはい、
そんな時にいやそれはちょっと難しいなと思ったので、
うん、
エピソードトークで受けて、
うん、
なんですか、話を聞いてもらう、
はいはい、
でその中に興味深い話も入れるけどっていう感じで行こうって決めたから、その戦略を取ったって感じで、やだエピソードトークね、いろいろ組み立てて、いやこれ面白いかとか、うん、で今やっぱパッと自分で、うん、この前あったんですけどってゼロから始めると多分ね、うまくない、うん、
あ
練習しないとって感じです、ね、
はあ、そういうからくりだったね。
そうですね。バラしたから。
はいはい、
はい、ちなみにさっきの水泳学ラジオで入れようと思って入れなかった話があって、認知科学の本を読んでたら、うん、結構いろんなことが紹介されて、さっき視覚の話してましたけど、はいはい、そう嗅覚の話とか、うんうん、触覚の話とかあるんですよ、うん、その中で結構良かったなと思うのは、うん、触覚の中でいうと人間の触覚も結構、うん、人間の思考と紐づいていて、うん、温かいものを持ってたら、うん、一緒にいる人を温かい人間だと思う。
はあ、なるほど。
親しい間柄だと思う。
はいはい、はい、
そう。でその文の最後が、だからこの人に温かい人柄だと思わせたい場合は、うん、温かいものを持たせるといいですって書いてあって、うん、これサイコパスみたいな感じ。何そのアドバイスの仕方というか、あ、この人に好かれたいなって温かいものを持たせようって思う、うん、めちゃくちゃ面白いなと思って、
はいはい、だからあれなんじゃないですか、コーヒーの差し入れするときとかはホットで持ってった方が、
ホットで多分持たせた方がいいでしょうね、
はいはいはい、
っていう文章あって、これ入れようかな、うん、いや関係なさすぎるかと思ってやってたりするんですけど、これでも練習してないからやめとこうと思って、さっき、
あ、はいはいはい、
そう昨日家でこれやってないんで、
うんうん、
っていう感じですね。そういう練習をなるべくしたいなと。
あ、
します、エピソードトークの練習したことあります？
あ、したことないかな。
そもそもあんま僕分かってないんですけど、多分ゲームの配信とか、
うん、
最近のポケッカの開封の配信とかしてるときに何話そうってどこまで決めてたりするんですか？決めてない。
決めてないっすね、多分。
ああ、もう本当にアドリブで全部やる。
そう、なんか思いついたときに最近あった面白い話みたいなのを差し込むことはありますけど。
あ、そうなった時にすごいんだろうなと思うこととして、うん、話したいことがない、
う
ん、だからなくならない、ずっと喋ってるわけですよね、ああいうのって、
はい、
話したいことがね、僕多分普段あんまりないんですよ。
はいはいはい、はい、
それがすごいなと思います。
あ、僕もね別に話したいことそんなないですよ。
じゃあ止まっちゃいません？何喋ってるんですかその間。
俺は何を喋ってるの？
ごめんなさい、なんか追い込んでしまったなら申し訳ないけど。
いや、まあでもそのそれこそゲームやってるなら喋ることいくらでもあるし。
そうっすか。
ゲームに対するリアクションとか。
いや、うわ、あ、そうかみたいになりません？これはダメじゃないですか。
うん、確かに。
で、なんか、あ、今のやつ何だったんだとか、いろいろこうずっと喋る感じにするんですか？
そうですね。
あの、それもな、ミノを、あの一回友達とラップバトルの練習をしようってなったことがあって、う
ん、なったことがあるんですか？まあ、
皆さんもねあの時あったんじゃないでしょうか。
あんまないな。
その時に、その場で言うと友人をディスり合うのって難しいから、
あ、はいはい、
じゃあ例えば鉛筆対シャーペンとか、
うん、
何かこうやってみようってなった時に、
うんうんうん、
ラップバトルでやっぱ最初にやったら何が難しいって、
うん、
そもそも8小節埋まんないんですよ。
あー、でしょうね。
言うことがない、
うんうんうんうん、うん、
因がどうとかじゃなくて、
うん、
だからそれを僕はなんかいろんな点で感じる。そのなんかやらなきゃいけないってなった時に、
うんうん、
話したいこと思ってることがないから、
うん、
そのためにチャージというか準備して、
うん、
こういうテーマだったらこういう話しようとかないとそもそも何も出てこない、
うんうん、
工夫の余地がないんですけど、
はいはいはい、
ゲーム実況とかってだからそれを用意せずにどう鍛えたんですか、その喋り続ける能力。
それはね、やりまくっただけですね。
やりまくったんだ。やりまくって、でもそれでフィードバックとその向上の仕方があんま分かんないですけど、
うん、
自分で例えば聞き返して、
うん、
喋ってないな、次はもっと喋ろうとかをやってるってことですか？だって何も考えてなかったら最初から変わんないはずじゃないですか。
うん、確かに。
まあ喋る量増えるから滑舌とか体力はつくかもしれないけど、
うん、
何かこう反応があって、もしくは自分で見て、
うん、
改善しようとしてやってって繰り返して上手くなるもので、
うんうんうん、
そこってどういう、そこで僕は声優養成所だったら、
うん、
受ける受けない、うん、先生にいろいろ言われるがあるんですけど、
はいはい、
ネット配信者ってどうやってそこ育っていくんだろうって。
ああ、それで言うとね、
はい、
俺自身はそんなにちゃんと考えるっていう行為はしてなくって、
はい、
多分 ディープラーニングみたいなことしてる。
あんま考えずただいっぱい情報を得てい
っぱい数打って、はい、その中から感覚的に良かったものを蓄積させてるんだと思う。
自分の過去の動画は見るんですか？
あんま見ないですね。
じゃあ終わった時に、うん、今日なんとなく良かった悪かったは思う？
それは思います。
ああなるほど、
うん、
じゃあとにかくうまくはやろうと思うっていうのをずっと続けて何回もやる。
うん、
へえ。
多分すごいコスパの悪いことをやっているとは思う。
そうです。だからコツというか自分なりに例えばこうしたらいいみたいなのは別に明文化はされてない、
うん、そうそうそう。ただまあそのやり方であっても10年かければこれになる。
なるほど、すごい、うん、なんか納金のやり方ですね。まあ続けてることですよね、
うん、
なかなかネットで配信し始めて、うん、ずっと10年やった人って多分そうそういないというか。
まあまあ確かに
飽きちゃったり、
そうです、
ね、へこたれちゃったり。
周りには10年やったやつばっかり残ってはいきますけど。
そうですね、うん、まあ、あのなんか両方な気がしますね。ずっとやってたら上手くなるし、
うん、
上手くなったらまた残りやすくもなるし、
うんうん
うんうん、それはやっぱ練習の成果っていうのは絶対ありますからね、
うんうんうん、
天才っていうのももちろんいますけど。
まあそうですね、うん、僕はまあ最初の動画を見るに確実に天才ではなかったので
結構衝撃のね、
うん、すごいボソボソ喋ってますもんね。
あれが意外でしたね。なんかもっとあのクラスのすごい元気な人とかって、
うん、
もっと一発目から多分ハキハキやるじゃないですか、
うんうんうん、
なんか勝手にそう思ってるんですよ。それの、
はいはい、
なんか技術はないけど、まあ、元気さは、
うんうんうん、
若いからあるみたいな感じかと思ったら
でもないんですよ。
そこもなくて、
うん、
ただそっからじわじわちゃんと上手くなるんだっていう、
うん、なんかなりましたね。
なるんだな。量だよな。でも本当に、
うん、いやそうマジでただただ量を打っただけな気がする。
いやまあでもその量もね、なかなかあの学生の時って量を打てる時間が結構あるじゃないですか、
うん、あはいはい、はい、
その時にアウトプットあんましてこなかったのはなんかもったいなかったなと思いますね。
あ、
ま
あ、
大喜利の大会は出てましたけど。
あ結構その若い頃から、
あの大学になってからかな。
あ、はい、
でも学生の時にもっとやってるやなとか、
うんうん、
もっと言ってこんな好きなんだったらあのオチケンとかね、あの演劇サークルでコメディやってるとこもあるんだから、
はいはい、
そこで人前でやって、
うん、
自分より受ける人をもっと目の当たりにしたりとか、
うん、ああそうですね、うん、その後悔は無限にありますね割と。
あなんかあります、イベントで負けたなみたいな。
あじゃなくてその、うん、もっと学生の頃にこういうのやっとけば今役に立ったかもなみたいな あれが。だからそれこそ俺今高校に戻ったら放送部入りたいなと思ってます。
うーんなるほどね、
うん、
今そのこれまでの中でそういう人前でパフォーマンスする喋る系で、
うん、
なんか所属したことってあんまない。軽音にちょっと入ってたんですか？
そうですね、軽音には入ってたんで目の、あの人前でパフォーマンスするっていうのはありましたけど。
それちなみにその時は何ですか？ボーカル？
あいやキーボードでした。
あ弾けるんだ。
あキーボード弾けます僕。
なんで今まで出さなかったんだ。
そうか、
えなんで秘密にしてたの？
あそうか、あ僕あの物心ついた時からピアノやってるんで。
そっか、教育熱心ですもんね、
う
ん、
そうそうそう。
よく今まで出さずに。
そういや出してないな。
弾けるんだ。
弾けますよ普通に。
いいなー、なんかいいよなー。いっぱいあって。
そうか、これあんまり喋ってないですねラジオで。
そうですよ。初めてじゃない多分。
確か初めてかも。
全部拝見してますよだって。
そっか、はい、じゃあ初めてだ。
ゆるてん全部見てる。書道も全部見てるから。
そうだ、そういや一切喋ってないな。
まだあります、隠してること。
いやいやいやいや、
あるんでしょ本当は。
もうそんなないでしょう。
なんかね、僕大学の時に、うん、あの放送サークル入ってたんですよ、
はいはい、
とはいえまあなんですかね、ほぼほぼもう部室でダベるだけみたいな感じの、
うん、
あのサークルの部員だ。僕水泳部と放送部入ってたんですけど、はいはいはい、その時に3つ下ぐらいに、
うん、
あの一浪して京大入ってきたやつがいて、
はい、
まあ、ちょっと背が高い爽やかなやつで、
うんうん、
種子島出身ですと。
ほうほうほう。
そうで、あの種子島出身で一浪してた時に、うん、その鹿児島の本土のすごいなんかキャラの強い大家さんがいるとこで、
うん、
なんかシェアハウスがなんか下宿みたいなしてて、
はいはい、
で地元は地元で島だからもうサーファーとヤンキーばっかりでみたいな、
うんうんうん、
で軽音入ってとか言ってすごいこうキャラが強いやつがいて、
うん、
キャラが多すぎるとその種子島エピソードがめちゃくちゃ強いんで、
うんはいはい、
いっぱい聞きまくって、
うん、
もうそう面白すぎるから、うん、もう全部出せと、
うんうん、
でその日もうその日とか結構何回もいっぱい喋って、
うん、
もう全部エピソード聞いた、
うん、
であもう全部エピソード言ったって聞いた時に、
うん、
あ僕もう全部言ったんで、
うん、
もうこっから僕フラットにみんなでやりましょうみたいなして、
はいはいはい、
よしよしよしっつって、うん、でペルシャ語の授業かなんか受けてて、
はい、
あでもそれどうなん結構得意なのって聞いたら、うん、あ僕おじがイラン人なんですよって言われて あるじゃんよそんなの。おもろすぎるだろそんなの。言えよみたいなのがあって。
いいな。
すげえ怒ったな。怒ったというかその、おもろすぎるってそんなのみたいな。種子島より面白いじゃんみたいな。
いいっすね。
そういうと、なんか今その感覚になりました。はいはい、キーボードめっちゃ弾ける。
大丈夫です。全部日本人です。
っていうことね。おじがペルシャ人、ペルシャ語喋れるないね。
うん。そっか。
キーボードで、うん、水泳をちょっとやってた。
水泳やってましたね。
他は、スポーツはない。
スポーツ、まあテニスやってた時期もあります。
そうなの？
うん。それぐらいかな。
小学校の時ですか？
小学校の時ですね。
へえ。
うん、そんなに他別にがっつりやったってものはないです。
ない、
うん。
キーボードはちなみに、いつ、ピアノはいつからいつまで？
ピアノは、ちょっといつからは分かんないですけど。
あ、もう本当にちっちゃい頃からやって、うんうん
1歳とか2歳とかから弾きはじ、あの触り始めちゃいると思うんですけど、はい、実家にグランドピアノがあったんで。
あ、で小学校6年生までとかですか？
ね、ちゃんと習ってたのは小5までかな。
うーん、
小6はずっと受験勉強してたんで。
ああ、そうか、中高一貫、中学からですもんね、
う
ん、
そうそう。で中学入ってからはもう趣味で弾いてっていう感じで。
いいな、その趣味でちょっとキーボード弾いてっていうのが、まあ、家のグランドピアノ弾いたりとかあるのいいっすね、うん。いいなぁ。なんか楽器ね、そのベースをちょっと練習した時期あったんですけど、
はいはい、
やっぱその楽譜の読み方もそうですし、うん、なんか演奏するっていうこと自体にまず慣れてないから、
うん、
でバンド組んでたわけでもないから一人で黙々とやっても面白くないし、うん、
はいはいはい、
なんかその羨ましさがずっとあるんですよね。
あ、まあでもなんかそんなね、あの強烈な生い立ちってわけじゃないから、あんまりその喋りの場で生きるみたいなこともないですし、
まあ、ピアノやってたって人は結構いるはいますからね。
そう、それこそさっき出たような島出身の人って、
はい、
なんか内容強烈なこと多いじゃないですか。
まあそうですね、ど田舎だとか。
そう、知り合いにね、一人琵琶湖の中にある島出身の人と、
お
あとは長崎のどっかの島出身の人、
はい、五島列島とかね、島ありますもんね。
そうそうそう、長崎に着いてからの方が時間かかるっていうやつがいるんですけど。
いいですよね、ああいうのね。
そうそう、だからそういう、その長崎の島出身のやつはいろいろエピソード持ってて、
うん、
一個これ強烈だなって思ったのが、
はい、
あの小学生の頃にあの歴史の勉強してる過程で、うん、隠れキリシタンの話出てくるじゃないですか。
ああ、そうですね。
そうっていうのを、まあ、当然あのそれこそ長崎とかだったら絶対学校で
確かにね
習うわけなんですけど、うん、習った日にもうあの船に乗って家に帰るらしいんですけど、そう、あの帰った後、今日あの学校でこういう授業あってっていう話をして、
うん、
であのばあちゃんにあの隠れキリシタンって本当におったんかなみたいな話したら、
はい、
ばあちゃんすっごい剣幕でそんなおらけないやろって言ったらしくて
当事者というか
なんか触れたらあかんところに触れちゃったみたいです。
目の前なんかいろいろ体験したんですかね。
うん、でもばあちゃんの年でそんなことあるんかなっていう。
でもそ
う
か、もっともっと前ですよね。
そう、
まあ、文化としてはいろいろあったのかな、
うん、
思った以上にそのね、数十年って遡ると全然考え方も違ったりねしますからね、うん。まあ、でも多分別普通の、例えばじゃあ大阪でそんなことあるかって言ったらあんまないでしょうしね。
まあまあまあ、そう、
島だからっていうのはあるかもしれないですね、う
ん、ですね。あと確か、琵琶湖の中の島に住んでた人は一個上の先輩だったんですけど、
はい、
キックボクシングかなんかの日本チャンピオンでしたね。
すげえ。島出身の？
そう。
漫画じゃん。島出身、島から。
そう。
いいな。
島出て日本で一番強い男になった人でした、ね。
キャラ立ってんな、主人公じゃん。なんかね、ありますよね、うん。ちょっとしょぼい版かもしれないですけど、僕、
うん、
数学がすごく得意で、
うん、
多分小学校の時から算数得意で、
はい、まあ、
受験でも数学得意で、うん、兄弟も言ったら数学の点数だけで受かったような感じだったんですけど、結構高校の時の僕の悩みとして、
うん、
あの見た目が数学できなさそうっていう悩みがあってそのスポーツ狩りの日焼けしてる色黒のやつで、
まあまあまあ、できなさそう。
そんなわけないじゃん、
うん、
それがすごいコンプレックスで、
はい、
だから そのね、島出身の日本チャンピオンみたいな感じで言うと、うん、細くて色白で眼鏡かけたかったんですけど、
あ、
目もめちゃくちゃいいし、
はいはい、
日焼けしてるしゴーグルの日焼けあとついてなんかバカみたいだなと思ってなんかずっとねそうなりたかったなって、
はいはい、
眼鏡かけたかったって憧れがずっとあるんですよね。
あ、
とかね、まあ、自分のなんか出身みたいな、出身とか能力に応じた感じになりたかったけど、
うん、
なんかなんなくて、
はいはい、
うん、 なりたかったなって今になって思いますね。
あ
ちょっと違う話ですけど
ちなみにその、はい、ボクシングキックボクシングのチャンピオンは、はい、すげえでかかったです。
あやっぱなんかいいな、
うん、
え野生児というかその、うん、昔例えば木に登りまくってたみたいな、そういうエピソードがあるのかな。
そんな感じの見た目だった。
いいな、めっちゃぽいもんな、
うん、
僕ありたい。離島はちなみに香川も島あるんで、
はいはい、
あの高校とかだと小豆島から通ってたりする子もいたりして、
うんうんうんうん、
あの海が荒れてるっていう理由で欠席するんですよ。だからあの船が出ないから、
はいはいはいはい、
そう一人めっちゃそのなんかおしゃれに敏感な子で、
うん、
そうすごいメイクとか、うん、なんかこだわりがある子だったんですけど、はいはい、船が荒れたら来れないし、
うん、
みんなとご飯とか行ってもそのシューフェリーがあるから
終電ならぬね。
そうってなるってなんかすごいあんなおしゃれな子が、
うん、
そう船があるから早く帰るとかってなんかいいキャラクターだなって思った方が
いいな。それ
なんかね漫画っぽいでしょ。
確かにそうか、
そういうキャラがついたらいいなってちょっと思ったりはしましたね、
うんうん、
香川出身は少しいいキャラではあるんですけど、
あ、はいはい、
うん、日本全体で言うとねちょっと珍しいというか。
確かに、
うん、
そうか。三重出身あんまパッとしないんですよね。なんか
三重ね、まあ、あの遊園地が多いっていうのは聞きましたが、
あ、そう、あの回をね、
はい、
見た妹から LINE が来たんですよ。
お
遊園地、あの多分すごいしょぼいの含めてあの、うん、まとめたランキングだと思うんですけど、
はい、
三重県、
うん、
テーマパーク遊園地数、
うんうん、
ランキング
なんかね3つぐらいありそうって話しました
ね、うん、施設数64でした、
うん、64? 嘘
俺もわからんけど
なあ、そんなことある？
うん。
日本一じゃないそれ。
あ、1位でした。
1位なんや
で、2位が、長野県で、62。
はいはい、なんで肉薄してんの
?3位千葉県60。
ああ、で、そのうちディズニーが59個ぐらいを占めてるんですかね。
違う違う。2かな
?2かな
?2 なのかなあれ。
何が1なんでしょうね、単位として。
どうなんでしょうね。
なんかデパートの上にちっちゃい観覧車あったら1とかなんです
かね。うん、多分そうなってると思います、このライン。
でも、三重1位なのすごいですね。
すごい、びっくりした。多いかもしれないなと思ってた北海道は4位で52個でした。
ああ、まあ広いとね、いっぱいありそうですけど。
うん。うん、そう、5位愛知、6位東京っていう感じで。
いやー、なんか、人口多いのと、広いところ、
うん、
長野と北海道はそうで、
うん、
千葉とかは人口が多くて、
うん、
マジでなんで三重って感じですね。
うんうんうんうん。
三重が多い理由何っていう、エンタメが好きだから
かな
別にね、だって愛知の方が多くてもいいですもんね。
そうですよね。レゴランドとかジブリパークとかは愛知にありますけど。
そうですよね、
うん、そう、あとだからこれ確かこの話をしてた時かな、
うんうん、
のあの回のコメントでお叱りを受けまして、
はい、西武園遊園地は
そう
所沢だから埼玉だ。
そう
大変申し訳ございません。
申し訳ございませんでした、
はい、お詫びして訂正申し上げます、
はい
はい、
東京だと思ってました。
すいませんでした。
行ったことある上で東京だと思ってました
それは大罪だ。じゃあ本当ね、
うん、
今後は気をつけて、
はい
はい、ゆる所沢ラジオとしてね、
はい
はいあでもね、埼玉との境ってなんかすごい曖昧というか、
うん、
東京となんか埼玉の県境ってすごい揺れ、まっすぐじゃない？
ああ、そうそう、町田みたいな形してますもんね。
町田はね、
。
神奈川県との方で、なんか、うん、
東京ですよね。
なんだっけ、東京から異常に行きにくいけど、東京なんだっけ。
そう、で、東京と神奈川の県境も、ジグソーパズルの時みたいになるんですよ。
そこだけはみ出てるみたいな。
そうそうそうそうそう。
あの辺がね、なんか感覚として分かんない。
うん、
なんか一時期ね、よく町田は東京なのかっていじられてる話ありますけど、
うん、
コロナの時とかに、
はい、
県境をまたいだ移動しちゃいけないとかあったじゃないですか、
はいはいはい、
その時に乗り換えで町田で乗り換えて、
うん、
出社してる人がなんかいて、うん、本当にその本当この場合東京町田って東京なのかっていうその町田が東京なのかどうかによって出社できるかどうか決まるから、
はいはいはい、
ちゃんと再燃したって話もあって、
うんうんうん、
なんかね結構県がどこまでがどうとか分かりにくいんですよね、
うん、
あと東京23区以外の市が結構あるっていう。
ああそうですね、
まだ全然把握してないですけど、
うん、あっちの方にね、八王子とかね、
昭島とか、うん、東村山市ありますように。いや頼む、謝罪したくない、謝罪したくないわけじゃないけど、あるだろう、東村山市、
東村山市は でけでけでけでけでけ
でけでけでけでけでけでけでけでけでん。お願いします。
東京です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。よかった。
ありました。
そう、この辺りとか。まだ馴染みがないんですよね、関東のいろんなところに。
確かに、東京の西の方は全然わかんないですね。
うん。なんかね、多摩、奥多摩の方とかはわかりますけど、結構ね、小平とか、小平より僕の感覚として近い和光市は埼玉で、みたいなね。
今東村山市 の、はい、この Google の何画像紹介みたいに出てくるんですけど、はい、うん、西武園遊園地が入ってます。
あらら。あれ所沢では。所沢は所沢市
かな。所沢市だったと思う。
あらら。
だから県境に接してるんですよ確か西武園遊園地が。
あ、じゃあまあまあ両方のものというか。論争起きてんすかね、まあ、そこね。
まあ埼玉のものなんでしょうけど。
あ、そうか、埼玉、あ、だから東京であるというのはあながち間違いではないかもしれないですね。その東村山市にかぶってるんであれば、うん、東京のゾーンもあるかもしれない。
どうなんだろうな、遊園地でそれって起こりうるのかな。
どうなんだろう。でもなんか施設が両方にまたがってて、うん、両方に税金なんだったりとか、なんか半分はこっちの県の建築の基準にルールのっとっててみたいな、うん、
はい、
なんかそういう話ってたまに聞きますけどね。
あるんでしょうか。西武園遊園地を調べてみよう。
ちょっとだけ東京かもよ。
全部埼玉っすね。
おっす。了解っす。
全部埼玉っぽいっすね。
失礼しました、すいません、
うん、
全然埼玉でしたね。
はい
はい。まあただそれとは関係なく三重の方が数が多いと。
そうなんですよ、
はい、西武園遊園地がどっちにあろうとね。
そうですね、
だって2位は別に東京じゃないわけですから、
はい、っていうデータが妹から上がってきました。
妹さんも熱心ですね。そのいやこれは多いはずだって思って。
そう、あの子どうやら、あの子だけじゃなくて、あのうちの母さんもラジオ全部見てるっぽいです、
ね、あら照れますね。いつかご挨拶行きたいです、
ね、ご実家に。
ご実家にね。あの水野さんと堀本さんはなんかね、はいはい、行ったとか聞きますから。
言ってましたね、
はい、
うちもようこそって。
ゆる天文学ラジオようこそ。妹さんはギャルではない。
妹はまあギャルではないです、ね、
あ、なるほど。ちょっとそこが違いかもしれないですね、
うんうん、ずっと髪の毛はせいぜい茶色でとどまっています。
なるほど、うん、藤井家もねギャルはいない。
なるほど、
はい、
残念ながら。
残念ながらね、うん、お互いね兄弟がいて、
うん、
僕は一番上で、一番上でしたっけ。
一番上です、
ね、そういうも一緒ですもんね、
うん、確かに上なんですが、妹の方が先に大学を卒業しました。
それすごい。
いやそうだ、去年同じタイミングで卒業するつもりだったんです。
それでもねちょっといじられますけど、
そう、まさかの。まさかの先を越されるという。
追い抜かれるの面白いな。
いやーびっくりしました。
僕妹が大学卒業したタイミングで僕が院出たんで、うん、就職のタイミングは一緒かな、
はいはいはい、
ってのはありましたけど。
そうかそうか、
普通そういうもんですから、ね、抜かれはしない。しかも同じ大学卒業っていうので抜かれたりしないですから。
確かに
いいネタだよな。
いやいいネタになりました。
家族もそれはははは、って感じ。結構ね、留年したりとかすると、うん、結構揉める人もいるじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
何をしてんねん、お前はと。
はいはい。
その辺はどうなんですか？
そうか。そこまで揉めてはないですね。
知ってはいるんですよね。
知ってますよ。
まだ学生であることは。
はい。じゃなきゃここで言いませんからね。
なんかそのあたりって、うん、なんか、ちゃんとしたイベントって発生したんですか？
イベント。
結構ね、先輩とかで、うん、留年するって分かった時に、もう、うん、どう親に言おうかみたいな、
あ、
うん、どう切り出そうかみたいな悩んでる先輩も見たことあるんですけど、
あ、まあでも決まった瞬間に電話して留年しますって言って終わりました。
ああ、まあそれぐらいの、うん、まあね仕事もしてるから、
うん、
まあ全然いいでしょうって感じですよね。
まあまあそうですね、
単純な堕落でないことは知ってますもんね、
うんうん、
トリッキーだなぁ。主人公っぽい。
言うてまあまあトリッキーな方じゃないですか。
いやいや全然普通に、だって大学院出て、
うん、
普通に新卒で就職して、
いやまあまあまあそれはそうかもしれないですけど、
転職して
なんかね、うん、いいコメントありましたよ。
お、なんでしょう。
二人の生い立ちに関する、
うん、キムタ君似ているってコメントですか。
え、
いや、最近あったんですよ。で僕は人生にキムタ君似てるって言われたことが何回かあって、
はい、あ、そうなんだ。
そう、妹に、
うん、
お兄ちゃんキムタ君似てるなって言われて、
うん、
5分後にごめん似てないわって言われたのが一番最初なんですけど。
はいはい、
似かけてた。それ以降もなんかねちょっとだけ横顔は似てるとか、
うんうん、
なんか二重すると似てるとかいろいろ言っていただくことがあって、
うん、はいはいはい、
はい、 ついに YouTube でもキムタク
うまい具合にいじればね、
はい、なんか部分パーツ的にはそうだっていう、
うん、
何かどのコメントでしょう。
これだ、越山さんも藤井さんもいい学校出てらっしゃるのにレールに沿った人生じゃないっぽい、さりとて破天荒な感じもしないのがなんかいいですね。
ああなるほど、
うん、
なんかでもちょっといい言い方かもしれない、破天荒ではないっていう、
うんうんうん、確かに。でもレールには沿ってない、
まあそう、どうなんだろうな、どうだろう。
うん、
越山さんはレールには明らかに沿ってない。
まあそうですね。うん
うん、僕はね、僕でも結局、正社員で、うん、新卒で会社就職して、うん、転職して結局、切れ目なく正社員ではあるんですよ。
はいはいはい。
ただ、その、舞台に出ることがある、
うんうんうん。
で、こういう人はたまにいるんですよね。
あの
例えば、稽古が土日しかない劇団だったら、普通にできますし、
うんうんうん、はいはいはい。
例えば、なんですかね、平日の夕方の6時から稽古しますだったら、
うん、
あの仕事ちゃんと早上がりできたら、普通にできるわけで、うんうん、
はいはい。
そういった意味ではね、結構いるはいるんですよ。
うん。
うん、まあでもそんないないけど、まあ、いるはいる。
そう。
まあ、
社会人になってでも、そこをやれてるっていうのがそもそも珍しいんじゃないですか。
まあでも、なんかね、そこはずっと昔から焦りがあって、
うん、
あの、僕、面白くあるためには、その、行動しなきゃいけないと思ってるんですけど、
はい、
これは結構、冗談じゃなく思ってるんですよ。
はいはいはい、
うん、で、テレビ局入った時に、
うん、
なんとなくそのテレビ局って、うん、めっちゃ仕事して徹夜で編集して、
うん、
あの椅子で寝てっていう、
うんうん、
あれをいつか自分もやるんだ、やらなきゃいけないことが来るんだろうな、
はいはいはい、
ってなんか思ってるから、
うん、
エネルギーをがある人間であろうと思って、
うん、
研修とかって最初テレビ局入って、うん、普通に朝から夕方で終わるんですよ、
うん、
定時で残業も別に新入社員ない、
うん、
研修受けて帰る、
はい、
でなった時にだまあ同期とご飯行ったりしても、
うん、
あの多分夜の7時とか8時に家に帰れちゃう
ん
ですね、
うん、
ってなった時にでも本当はこっから仕事がまだあったりする、
うん、
そっから編集したりとか、
はいはい、
調べ物したりする人がいるわけで、
はい、
だからなんかしなきゃなと思ってそっからわざわざ筋トレ行ったりとかボルダリング行ったりなんかダンスダンスレボリューション
DDR やってたんです
か。僕ダンレボやってたんでは
いはい、はい、
ダンレボやったり例えばお酒飲んでない日だったら、
うん
レンタカー借りてとりあえず1時間どっかドライブ行ってまた帰ってきて、
はいはい
まあ、運転の練習とかね、まあ、なんでその、うん、何かエネルギーを使って忙しくあろうってしてたんですよ、
はいはいはいはい、
だからそれで言うと例えば会社あって終わって舞台の稽古があるとか、うん、土日も稽古で埋まってるっていうのが、
うん、
なんかむしろそうじゃないとまず
い
って思ってたから、
はいはい
はい、そういう意味ではあんますごいというかそうしなきゃ特殊であれないという気持ちありたいと思ってたんで、
ああそういう感じか。
そういう感覚で頑張って埋めてましたね。
へえ、ああその辺あんま意識したことなかったな。
まあだからそもそも配信者やってるとか、うん、それアウトプットの場があるっていうのがまず大事。
はいはいはいはい。
僕はそれが明確に変わったのはその声優養成所で人前でなんかやる機会が増えたのが一番大きかったんですけど、
はいはい。
まあ、それやってるから
そういうこと。
うん。だとは思いますね。
そうで今ねコメント欄を見て思い出した話があったんですよ、
はい、結構いろんなねコメントいただいて、
はい、
多いですよね。ありがたいですね。
そういやそうありがてえ限りで、
はい、
本当最近ねコメントの量多いんですけど
いじってください。
はい、なんと、
はい、
お好み焼き本舗
おこ本
関東にあります。ここかな。
どこどこ、相模原店かな。
お好み焼き本舗そうで、ね、相模原店がありますね。あと多摩にもありますね。
いつか行きましょう。
行きましょう。
はい。
おこ本
食べ放題。
そう、食べ放という名前が決まったでおなじみ。
へえ、あるんだ。
ありました。
じゃあ別に三重限定の店じゃなかったんだ。
うん。まあもちろん関西に多いみたいではあるんですけど。
結局でも知らないままだったな。
うん。おこ本の。
あでおこ本はもうオフィシャルの略称なんだ。このなんかロゴみたいなやつおこ本って書いてますね。
そうですね。で店舗検索すると。
あ、でもほらない。
大阪ないのか。
関西ないですよこれ。
関西。あ、ないんだ大阪おこ本。
で四国もない。
うん。
それだから僕はもう触れ合えなかったんで。
そうか知るわけないか。
そうですよ。
そうかそうか。一応ね東京に何県かあって。
東京神奈川千葉あるんですね。
うん、
伊勢原大和市大和市、
うん。だから23区にはないんだな。
東京町田のみ。
町田のみ。
で千葉柏。で筑波、
うん、
へえ、
あ少ねえ、
うわちょっと行ったことないですね。
うん、
へえお好み焼き本舗、
美味しいっすよ。
いいですね、うん、ここ本行ってじゃあその一角っていうの香川県の骨付き鳥の店が横浜にあるんで、
はいはいはいはい、ちょっと食べ歩きしますか、
ね、お互いの出身地をね、
はい、
今はでもそうかいいですね、こういうので教えてもらえるの嬉しいですね、
うん、いや行ったことないならぜひ一回ね行きましょう、普通にあのお好み焼き以外の鉄板焼きとかも食べられるような、
はい、え食べ放題でですか、
確かあったと思います、
おーいいですね、
店だったと思うので、
いやいいな、なんかそういうローカルチェーンとかって、うん、結構ねあの多分香川とかてかこっち来ても、うん、多分こっちの人が全国チェーンだと思ってるけど意外と関東にしかないとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、あるある、
ああいうの結構好きで、
うんうん、
埼玉行った時になんだっけ馬車道、
馬車道、
馬車道かな、馬車馬、馬車馬なわけないか、馬車道っていうねピザの
ファミレスがピザ出てきますね、
ピッツリア、そう馬車道、これが、うん、あのピザ食べ放題なんですよ、
ほうほうほう、
でもすげえ安いの、1000円ちょいとか、
へ
え、ってかなんかあの本当に無限にピザを欲しいモードにしてたら、
うん、
延々ピザがこう出てくる、
うん、ああはいはい、はい、
みたいなところで
置いてってくれるパターン、
そんな感じで切って確か、うんうんうん、美味しかったんですけど、そんな多分全国にはない、
うんうん、
そうだからわざわざ埼玉とかその近場行くときは、
うん、
埼玉チェーンとかで調べてそのご当地チェーンのねご飯食べたりするんですよ、
うん、東京だからこういうのもやっぱ23区にはないんです、ね、
羽村市、東久留米市、稲城市かな、
稲城って呼ぶの
もう読めない市があるってすごいな
そうか、東京に読めない市があるって感覚あんまなかったけど、
恥ずかしいことですよこれは
ね、
もうだって東京生活合計で
合計すると3、4年ぐらいですか、
ね、僕も3年以上経つんで、
うん、
ちょっとね全部行ってみたいなっていう、
いや行ってみてえな、
うん、もうでも埼玉が多分メインのとこで、うん、
はいはい、
うん、結構ね楽しいんですよねローカルチェーン巡るの、
うん、あこれも相模原ある、
相模原なんだ受け止める街そういうあらゆるチェーン、
相模原行ったらいろいろと食えるのでは
全部あったんだ、
うん、
そうだったんだ、そういうので、ね、ちょっと巡ったりとか、
うん、
そういうのをだ例えばねあの平日暇だった時に、
うん、
夜になってなんとなく家の近くのいつものチェーンに行くんじゃなくて、例えばわざわざレンタカー借りてこういうとこ行くとか、うん、
はいはいはいはい、
そういうことを今もしたいなと思って、
あーいいっすね、
忙しくしたいというかなんか予定があった、はいはい、何したかっていうのが話せる毎日でありたい、うん、
はいはい、あー確かに、うん、休みの日には結構予定入れていきたいなという気持ちはあります、
ちなみに今、まあ、今は忙しいからなかなか入れらんないか、
うん、
例えばなんですかね、あのなんですか謎解き行くとかでした
っけ、そうですね謎解きはもう月1回は行ってるかな、
今でも忙しくても、
うーん忙しい時期だと減りますけど、はい、それでも 2,3 ヶ月に1回は行ってます、ね、
あそれいいですね、いい過ごし方、うん、だからそれもあれかな、僕サポコミュに書いていこうかな、その今日はというか最近は何をしましたみたいな、
やっぱ日記コーナーあった方が、
そうっすね
日記コーナーというか雑談に書いてもらって構わんから、はい、そういうのは
それをなんかだからそれでいろいろやっていろいろやってる人だなっていう状態でありたいっていう感じですね、
うんうんうん
うん、やっぱそれで行って何か例えばこれめっちゃ美味しかったとか、
うん、
なんかこの時のここの夕焼けめっちゃ綺麗だったとか、やっぱそれってあの得難い経験なので、
うん、はいはい、
それをねもっと増やしていきたいなと、でちなみに今回はその面白くやるためにいろいろと行動しなきゃいけないが
お
なくて、
あなかった、
はい、で前半海外出張でちょっと仕事で忙しくて、うん、
はいはい、
で帰ってきた途端にインフルエンザだったんで、
そう1月前半大変って言ってましたもん、ね、
そうです、ただねちょっとこれ動画を見ていただけたらと思うんですけど、一応これまでの天文で出てきたものの一つ、
はい、
はい、ちょっとじゃあ動画を、
え、
わかりますかね、
え、これもしかしてあれっすか、スフィアっすか、
MSG スフィア、
え
あの目の前を
マジ
通る機会があったんで、
おーなんか、テトリスやってる
みたいなそう中入ってね、あのショーは見なかったんですけど、
はいはい、
そうちょうどラスベガスに行ってたので、
はいはいはい、はい、
そうそうそう、あるじゃんと思って、
あーいいな、
近くモノレールで通ったから電車で写真撮って動画撮ったんです
けど、あーそれテンション上がりますね、
そう、あこれ言ってたやつだと思って、うん、でけえ確かにって、めちゃくちゃでかかった、
いやクソでかいでしょこれ、
本当にとんでもなくでかいし、
うん、
夜やっぱね光光と光って何か映してるとおおって感じで、
うんうんうん、
あまあなんかちょっとね外だけというよりやっぱこの中入るともっと特別なんでしょうけど、
うん、
一応これを見てきましたという報告、
いいな、
本当はねラスベガス天文とかで調べると、
うん、
一応宇宙っぽいネタが2つあって、
はいはい、
1つは ちょうどしかもメティオクレーターっていう隕石の落下跡があるんですよ。
あ、はいはいはい。
それでちょうど隕石界も話された後だったんで行こうと思ったんですけど、一泊二日とかになっちゃう。
ああ、
アメリカってそのでかすぎて、
でかいっすね。
普通なんかね、ラスベガスから、うん、多分数百キロ圏内だったらラスベガスの観光地で出てくるんですよ。5、600キロ先でもも
う北海道の日にならん規模の
広すぎるから、まあ、一応ラスベガスゾーンだっていう、うん、あともう一個がエリア51。
ああ、はいはい、
宇宙人の、
うんうん、
あそこも一応ねラスベガスが 3,400 キロかな、はいはい、なんですけど一応行けるところとして出てきたんですけど、まあ、そこはちょっと行けなくて、はいはいはい、この MSG スフィアの動画を撮ってきただけって感じ
です
かね。
いや、いいなぁ。いやー、日常での行動力高いっすね。そう、
あ、これ言ってたやつだと思って。あとは一応これまでの中で出てきた話で言うと、あの、うん、早々のフリーレンを買って全部読みました。
フリーレンね、
ハンバーグ問題のね、
はいはい、全然天文関係ない文脈で喋りましたけど、
あれは面白かったです単純に、はいはい、あれもでもね、うん、前僕が好きだって言ってた、うん、そうなってたらそう言うかもしれないなっていうセリフがたくさんある。
あ、はいはいはい、
あれ読んだんでしたっけ。アニメ
結局読んでないんですよ。
あれはそのね、エルフのすごい長生きな主人公がいて、
うん、
人間はどんどん死んじゃう、
はい、
だから自分の一緒に旅した勇者とかも人間だったから、うん、まあ、早く死んじゃう、
うん、
っていう価値観の中で、私は人間のことをちゃんと分かってなかったから分かろうと思うっていう話なんですけど、うん、
はいはい、
その中で出てくる1000年以上生きる人と普通の100年以内に死んでしまう人間が一緒に旅してでもいい思い出を作ってた時に感じ方が違うけどそう言うかもなとか、
はいはいはいはい、
エルフにもちょっとだけ響いてる言葉があって、うん、それを思い出して確かにそう思い出して笑うかもなみたいなシーンがたくさんあって、
うん、
とてもいい漫画で、うんうん、全12巻かな今のところ、
はいはいはいはい、
全部読みました。
まだ連載中だし今アニメもやってますからね。
ああ、そうか、そうですね、うん、結構ね最初はあのゆっくりしたこう人間物語だったんですけど、うんうん、あのバトルもがっつりあって、
あ、はいはい、
そう、そのバトルのどう勝つかとかも面白いし、
うんうん、
すごくいい作品ですね。
うん、
今日だから本当はあの腰山ですって言って、早々のフリーレンですって言って、あのね名前が出てくるとこのエフェクトってのがゆっくりしてるじゃないですか。
はい、
あそこにあの早々のって書いてフリーレンって状態でずっと出てきたら絶対面白いから。
あ、天文学好き越山博樹、
そう、
早々のフリーレン、
そう、スンってこう出てくる。ちょっとやってやれるなら一応一回やったんですけど、絶対面白いですよこれ。早々のって上に書いてあってフリーレンっていうね、ゆっくり出てくると絶対面白いんで。それが今回の僕の行動でした。
一応確認しときますけど、はい、別に名字早々のではないですよね。
違いますね。あの魔族から見た異名かな、
はいはい、
が早々のフリーレンってだけで、うん、普通にフリーレンなんですけど、はい、早々のって上に書いてるのが絶対面白いと思うんですよ。フォント違いでフリーレンって
確かに思う
ちょっと見てみたいなと。
あのこのタイミングで出すだけ出しといてもらって、
一回じゃ早々のフリーレンです。
あ、越山博樹です。
ずってこう今回また解禁されたのがダークマターと、
そうですね、
スリムか、
うん、じゃあちょっと一回月行ってきてもらって、
月行くしかないんだよな。
ダークマターに
僕があの横向きで着陸するしかない。ああつって
ゴロ
ンつって、で日の出が出るまでちょっと待つっていう、
はい、
かダークマターゲットだよな。
ダークマターゲットしたらまあ多分即ノーベル賞、
そうっすね、
うん、
ポッケからこうバンってこう何にも映らない謎の物質持ってすごい僕のなんですけどみたいな。
まあ無理でしょうね。
無理でしょうね。いや隕石はなんかね、習志野に隕石が落ちた、その破片が展示されてるのかな、確か、
はいはいはい、
奈良市の市役所かな、うんうん、とかもあって行ける距離ではあるんですけど、ちょっと時間もなくて、
うんうんうん、
あとやっぱね前話してた明石市、
あ、
天文科学館、
はいはい、
行きたいなとか、
いやあそこ行きたいですね。
あとね、あの四国帰たまに帰省するんで、
はい、
あの愛媛の城のやつ、
はいはいはい、
そう、それのために最近なんかね四国 JR 四国で、
うん、
3日間の特急、1日か1日かな、特急含めて乗り放題の切符が JR であるんですよ、四国で、うん、
はいはい、
それ乗ったら愛媛もまあまあ行きやすいし、うん、いいなと思ったら25歳以下限定で、
あ、
そう、そこなんでだろうと思って。
25なんだ。
25なんすよ。
俺ももうダメですね、じゃあ。
そうですね、うん、青春18切符はね別に年齢制限ない、
うん、
ちなみに青春18切符の Q&A とか見たことあります？
いや、ないっすね。
60を過ぎてて、うん、青春という年齢ではないんですが、大丈夫ですか、
はい、
っていう質問に対して、あの、うん、心が青春なさっていれば大丈夫ですっていう Q&A があって。
いいね。
そう。だから心が青春してない人は絶対乗っちゃダメなんですよ。
ああ、心青春してないといけない。
ないといけない。はい、目がランランとしてないと、
はいはい、
あの、駅員さんがスタンプをしてくれない。
そんなことはないです。
ないですが。そう、なんか残念だけど、まあ、それもいけたらなと思いながらね。
うん。
次のネタ、行動しないと、はいはい、面白くあれないので。
あ、そうそう、じゃあ、あの、もう一個だけ、あの、念のためネタ提供しときますね。
あ、ぜひぜひ。
要は台本に入れるかどうか悩んで入れなかった。やつなんですけど。
あ、嬉しいです。多い方がいいですからね。
そう。今回、あの、ダークマターの話しましたけど。
はい。
この先を行くダークエネルギーっていう概念も存在しまして。
ダークエネルギー？
ダークエネルギーです。
ん？マターは物質。
はい。
多分素粒子的な何か。
そうそうそう。
エネルギーは？
もう何もわからない。何もわからない。
ダークマターとは違うもの？
おそらく。
うわー、すごい、全然わかんない。
種本を読んでたらですね、はい、我々の宇宙はその質量の約7割をエネルギーという形で担っていることがわかったって書いてあって。
わかったんだ。もう。
うん。
え、
うん、はてとなりました
。エネルギーとして担ってる、
うん、質量をエネルギーとして担ってるそうです。
うん、じゃあ質量ではないの？
エネルギーです。
で、だからそういうこと聞いてんじゃなくて、
はい、
何、じゃあエネルギーがあって、それは何ですか？質量がなくて、うん、質量分がエネルギー状態
みたいです。
本当に
質量を補っている。
わ、本当に全然わかんないですね、うん、なんか
そう
言ってるだけじゃねえの
って。マジで何もわかってないみたいで、今後100年経っても何のことかわかんないだろうって言われてるみた
い。なんかね、やっぱこれすごいなと思うのは、やっぱその宇宙のじゃ始まりとか、うん、宇宙の前ってどうだったのとか、
うん、
で宇宙が例えばよくビッグクランチで多分なくなる、
うんうんうん、
なくなった後に何があるのとかって、
はいはい、
なんかちょっと人間の意識の外じゃないですか。
うん、
なんかそれが僕、あの、死ぬのが怖い、死んだらどうなっちゃうんだろうっていうのがすごく怖いって時に、
うん、
なんかそこに救いがある気もしていて、
うん、
その例えば今の科学で考えたら、
うん、
その人がじゃあ死んだらどうなるかというと、多分意識が消えて 無というか、
うん、
本人って意識がなくなるんだろ
う
って感じですけど、やっぱでもなんか個人的にはその後も例えば死後の世界だったり、
はい、
魂になったりして自分の意識っていうのが継続してほしい、
うんうんうん、
けどそれは今の科学的な断りからすると外れてる、
うん、
けどその宇宙っていうこの今本当にいる空間の中でちゃんと人間が分かんないゾーンがあったら、
はいはい、
なんかそこがなんかヒントというか、
あ、
その実は例えば僕が死んだ後に第二ステージに行って、
うん、
もう一回生まれ変わるとかがあってもおかしくないじゃないですか、
うんうんうん、ワンチャンね。
そう、分かんないことがある部分、
うん、
実はこの科学世界っていうのは例えば言いますかね、うん、僕別のゾーンにいる僕が見てた夢で、
うん、
実はこっちが本当でしたみたいなことがまだありそうな感じがあって、うんうんうん、あ、だからダークエネルギーとかが明かされないのもちょっと嬉しいかもしれない、
はいはいはい、ああ、いいですね。なんか科学がある程度進んだ結果、非科学的な救いが生まれたっていう。
そう、こんだけやって分かんないってことは、
うん、
なんかちょっとすごいことがあるんじゃないのと、
はいはいはい、
思いたくもなる、
うん、まあ現代のね科学では一切解明できてない状態ってことですから。
そう、それなんかね残っててほしい気もするな、うんうんうん、宇宙の外みたいな話、
はいはい、そう、正体がね全然分かってないんですけど、でもこのダークエネルギーが存在しないとおかしいよねって予言してた人は、あの100年以上前にいまして。
それすごいですね。誰ですか？
アインシュタインです。
すかっけーなかっけー、天才だマジで。
そう、そう、予言してたっていうより、あのこのエネルギーがないと宇宙成り立たなくねっていう風な感じだったみたいなんですけど、
本当にその時だからアインシュタインだけがそう思ってる状態があるってことですよね、
う
ん、
そう、あの人すごすぎるな
すげえなマジで、
うん、
で今もまだ分かってないというか、
そう、
なんかねフェルマーの最終定理とかもそうですけど、
あ、
なんかその、
はいはい、
図抜けて一人だけ分かってる状態とかってすごく憧れますよね、
うん、はいはいはい、かっけえっすよね。
かっけえな。なんかそう、中学の卒業文集かな、うん、中学の時の卒業の夢が僕数学者だったんですけど、
はいはい、
やっぱその時はそれに強い憧れがあるというか、うそうなりたいなと思ってて、
はいはいはいはい、研究の第一線に、
そう、僕だけが最初にたどり着いたみたいな、
うんうんうん、
でも結局サイコロを2つ振った時の和、
うん、はい、
最小が2で最大が12、
はい、
で一番、頻度的に多いのは7、
はい、
これは36分の、確率で言うと2から順に1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1 なんですよ。だから、合計が2になる確率は36分の1で、3になる確率は36分の2かな、
そうですね、
なるんですけど、これが僕の気づいたことですね、その時はね。あれは結構すごい気づきだと思っ て, いて、
まあそうか、自分でそこにたどり着くのはすごいかも。
ちょっと書いてみて、おおって。だから合計が素数になる確率はとか言われたら、それ書いて、素数の時だけも合計したらすぐ出るから、
うん、はいはいはい、
はい、アインシュタインです。
違います。
平成の
残念ながら違います。
あとで、ね、平賀源内、
はい、
あの万能の天才、
うんうん、
平賀源内と同じ町の出身なんで。
ああはいはい、そうあれですね、エレキテル作った人、ね、
そうですし、あの画家というか芸術家としてもそうだし、
うんうんうん、
蘭学とか本当にあらゆる万能の天才なんですけど、
はいはい、なんかあのダヴィンチみたいなイメージですよね。
そう、日本の忘れ物ダヴィンチですね、
うんうん、
の生まれ変わりを僕は主張してるので。
おっと、
は
い、なるほど。
その僕が出したのがさっきのサイコロの
輪。あー、ちょっとエレキテルには遠く及ばない。
まあ半エレキテルぐらいの、
半分
エレキテルのハーフぐらい。
おーこがましいんじゃなかろうか。
なんかね、なりたいなとか思いながら、
はいはい、
ならないタイプのルートに入ってますね今ね。
なんでね、あの今回回収してくるのダークエネルギーでもいい
です。エネルギーでもいいですよ、だからね。おやってらしたよ。ダークエネルギーです。
そうなるの か,
か, な, いか、なんとなく液体のイメージがあったから口の中に入れてくるのかしらけど、
エネルギーです。
ダークマターなー、
うん、
ドラクエやるかな、だからね。
ドラクエね、
物質系最強。
そうモンスターズ3出ましたからね。
出ましたからね、うん、あのダークマター作って、うん、なんか越山とか名前つけて見せるっていう。
なるほどね。
何の意味があるんだみたいな。
ちょっとじゃあ次回ニンテンドースイッチ持ってきてもら
う。あーそっか、スイッチか、あれ
スイッチ、あどうだろう、まだプレステでも出てんのかな。
いやなんかね、ゲーム実況はやってみたいなと思うんでね、
はいはい、
単純に一回どんなものかチャレンジしたいっていう意味ではちょうどいいかなって。モンスターズは
3スイッチだけですね。
スイッチ用ゲームソフトだ、
うん、最近ワンチャンこのチャンネルでできるかなと思ったゲームがあって、
あ、ゆる天文学ラジオで何かゲームするっていう。
そうそうそう、
天文のゲーム、
まあ、シミュレーション系のゲームなんですけど、
はい、
惑星を開拓して
お
不動産として売りつけるっていう。
え、あ、結構そういうビジネス的な話も出てくるんだ。
そうそうそう、惑星移住マイスターができる、
うん、そうだ、惑星移住マイスターだ、本当に
できそうなゲームがあって。
はあ、じゃあなんか彗星だからあの、うん、ね、あの防音しっかりしないとみたいな。
そうそうそう、
あの遮音性能がないととか、うん、そういう温度のね、
うん、ちょっとワンチャンできそうだなっていうゲーム
がやりたい。
ありました。
いやいやね、言って
そ う,
そうね、
ちゃんとコンテンツになるかどうか分かんないですけど、一回撮ってみてもいいかもしれない
ですね。そうですね、まあ、なんか配信の多分権利の話とかもまとめなきゃいけないのかな、
う
ん、
そうですね、
うん、
読んでた種本 の, あの、うん、今までの勉強の伏線回収シリーズなんですけど、
お、はい、
あのビッグチルとビッグクランチとビッグリップが載ってました。
出た。クランチがギュッてなるやつで、
うん、
リップが引き裂かれるやつ。
そうそうそうそう、うん、
でしたね。でビッグチルが冷えていくやつ。
そうそうそうそう、そ
ビッグコールドじゃないよっていう、うん、
でまあ、あの今のところ一番有力視されてるやつ、
はい、知るね、
うん、だったんですけど、あのちゃんとビッグリップの説明の一番最初に、
はい、
大きな唇じゃないよって書いてありました。
ああもうごめんなさいね、本当ね。思っちゃったんでね。
そう、あの想定読者藤井さんでした。
あの回はね、あの回楽しかったんだよな。
いや楽しかったっすね、
はい、あの回ヘルマンとかね。
ヘルマンね、
ヘルマンね。そうそうそう、ヘルマンって。あれ話も楽しかった。あーでもそうか、
うん、
なんかこれから多分ちょいちょいこういう天文のニュースを見た時に知ってる単語が増えていってるんだろうなと思いますね、
う
ん、
そう、僕もこの1年でその感覚すごい増えたので、
うんうん、
そう、知識の蓄えってやっぱ楽しいなとは思います。
そう、あとやっぱその知識もそうだし、その知識、うん、まあ、同じ知識としてあの感覚の話、
うんうん、
あの例えば重力が小さいとこだと重力軽すぎるから、うん、なんすかね、こう着陸しづらいっていうか、あの、うん、そういう話とかもしてたじゃないですか。
はいはいはい、
なんかそういうのを思ってると、あのスリムの多分着陸を見るときも、
うんうんうん、
なんかちょっと思うところがあるというか、はいはい、
そうですね、
そう、重力が地球よりないからこういう大変さがありそうだなとか、
うんうん、
なもしかしたらね、同じ地球と同じ重力だったらもっとこうスムーズに着陸できたかもとか、
はいはいはいはい、
ちょっと思えることが増える、
そうです
ね、嬉しいですね。
うんうんうん、 なそうだから勉強した回にもねやっぱあの月までの光のもう、ね、速さとかもね
まあ普通に考えて1秒なんだ
いやそう1秒に決まってるんだから
全然
そんな そういうのを覚えてるとだから月からの情報ダウンロードするのもそれぐらいなのかなみたいなのとか
あそうか無線通信で
考えられることは増えますから、
うん、そうか逆にその一瞬では無理なわけですよね一応1秒はかかるわけだから光でも、
うん、そういうことです
はあなるほどそうですね、
うん、
いやなんかそういう実感を伴えるのが勉強の面白さというか、
うん、
こういう天文っていうちょっと時間得にくい、
うん
まあ、目の前で起きることじゃないから、
うんうん、
だとしてもなんかああいうニュースの時とかにああちょっとこうかなって思えるのが増えるのは嬉しいですね、
う
ん、
そうですねでまあスリムのね現状分かってる話は割と今日の台本に盛り込んだので、
うんうん、はいちょっとここから注目ですね、ま、
割とニュース見てもらっても大丈夫です
あよかったはいちょっと解禁で、
はい、
一応ねなるべく天文のニュースは見ないようにして、うん
はい、
空も見ず自分が何座かも考えず
空見てもらう分には構わんしまあ、 あの今回勉強したんで月に行ってもらう分には全然構いません、
全然いい
です
か、そうか土日で行けるかなアンカではあの北海道の、ね、ベンチャーで気球で大気圏から出るかなベンチャーあったりとか、ね、本当にどっかのタイミングで宇宙に行くって全然あり得る世界になるでしょうしね、
うん、
ちょっと楽しみですよね
我々が生きてる間にはなんかそこそこのお金を積めば宇宙旅行はできるようになるんじゃないですかね、はい、
ヨッシーの万有引力をやりに行くっていうね
やりに行きましょう、
はい、
そうあの現代でもねあの ZOZO の、 あのあ社長が
前澤さん
そうあのお金積んで行ってますからね
そうですよね、
うんまあ、もちろんあのちゃんと訓練もしてますけど、
うんうん、行けない場所ではなくなってくるわけですから、うん、ちょっと楽しみですよねそれはね、うん、
それがねあの、まあ、庶民にも天皇を届く範囲の大金ぐらいのレベルになってきたらお金貯めていきたいですね。
そうなんか新婚旅行でこう奮発して海外に行くぐらいの感じになってくれたら、
そういう未来が多分我々が生きてるうちには来る可能性あると
多分来ますよね、
うん、思います。
はい、島はもうお金足んなかったらあの小惑星かプラチナ取ってきたらいい
ですか。あ、そうかそうかちょっと行くついでに行くついでの距離ではないな
ちょっと寄ってくださいみたいな運転手さんにね
そ, ううね、それできるならその運転手さんそっちで商売するだろうからな、
ね、有能だからなだいぶまあでそういうなんかいろんな今こう夢物語で思ってるものができるってなったら、
うん、
めっちゃ面白いですよね。
そう
今ねすごいいいタイミングですよね。科学が急速に発展してるタイミングだから。
そうなんですよ。だから今回あのやったスリムの話が多分このラジオで一番最新情報を追いかける話だったと思うんですけど、
す、ね、
調べ物楽しかったっすね。
うん、本当にそうなってんだみたいなね、
うん、そう今リアルタイムでこれが起こってんだっていうワクワクみたいなのがあったの で、
ね、今本当に月にあるわけですもんね。
そう
あれ
があとねこれ ありがたい話だなと思ったのが JAXA がやってるプロジェクトだから、
はい、
すぐに日本語の説明が出るんですよ。
ああそうですね。
そう一番最初に出る説明が日本語の発表だから、
はい、
これ嬉しいなっていうのはありました。
確かに分かりやすいですね単純にね、
う
ん、
そう
でニュースにもなってそのニュースも日本語だから
そうそうそうそう
どういうことが起きてるか分かるし。
そうなんですよ、うん、っていうのがあってありがてーってなりました。
いいですね。ちょっとこれは追いかけたいというかまた、うん、あのまとまったタイミングで。
そうですね、
あの最終的にどうなったかとか
今朝動き始めてるんで、
うん、
また近いうちにあのいろいろと続報出ると思うんで、
お
次の収録の時にまた何かしら、まあ、雑談会でもいいですけどお話はできるんじゃねえかな。
やりたいですね。
思います。
はい。
今日は、ベイブレードに始まり、
はい
はい、
あのダークマターの話をして、はい、ウイルス映画クラジオもした日でした、
はい、結構盛りだくさん
で楽しかったですね、
はい
はい。
というわけで、次回の収録回もお楽しみということで、
はい、今日は
俺これで終わりにしたいと思います、はい、ありがとうございました。